はい、ただいまの曲は八神純子で聖鷹泡立ちそう、アルバムは思い出は美しすぎて、ということで、今日はヨシさんの MCAA、アニュアル、ミッドウェストコンファレンスオンエーシアンアフェアーズのレポートを、読ませていただきます。ヨシさんこれ帰りの飛行機に乗る待ってるところに書いてくださったんですね。だからすごいこうリアルな感じですので、ヨシさんに読ませていただきますね。7年ぶりに訪れたシャンペーンはずっと天気が良く、外にいると半袖がちょうど良いくらいでした。すごいですね、半袖、10月で半袖、9月の間半袖って、イリノイだとちょっとびっくりですよね。
そうですね、暖かい方だと思いますね、
そうなの。それでヨシさんのメールですね。新しい建物もできているようですが、私が過ごしたグリーンストリートのレストランやスーパーはまだ残っていて懐かしかったです。あー懐かしい。ルータさんどうですか？だいぶ変わったことは確かなんですね。だけどなんか風景でパッとこうスーパーとかレストランとか思い浮かべます。
まあそうですね、グリーンストリートのところは、
ルータさん何年いらっしゃったの？結構
シャンペンアバナそのものには学生としても8年とかいるのかな、でその後ユカ子がポスドクしてて、僕はセントルイスで仕事しましたけど、ユカ子が ポスドクしてたのでかなりたびたび帰ってたので、実質10年ぐらいはシャンペンアバナにいますよね多分。
じゃああそこに聖鷹泡立ち草がよく生えてたなとか、そういうなんかふっと思い出すことがあるかもしれませんが、ヨッシーさんも7年ぶりに行かれてっていうことで、でも早速トラブルで、ヨッシーさんの名ですね。さて、事前にもお伝えしたように、乗り継ぎ便のトラブルで私がシャンペーンに着いたのは MCA 初日の29日金曜日の午後2時でした。私の発表は東イリノイ大学教授のジニー・リー先生かなが私のペーパーを代読してくださいました。自分で発表できなかったのはとても残念です。これ残念ですね、リュートさん。
そうですね、でもまあ学会はセッション時間決まっちゃってるので、
でもこのトラブルはよくあるトラブルですよね、アメリカ国内。
そうですね、特にシャンペーンだとシカゴで乗り継いでくることが多いんですけど、シカゴのお部屋空港ってすごい乱れると遅れまくるし、まあそこまでも国際線なのでとかあるし、普通にもうアメリカ国内だと飛行機が遅れて来ても意味ないからキャンセルしますっていう人もいますよね。
で飛行機自体がキャンセル、飛ばないってもキャンセルされた後に自分でまた次のなんか乗り継ぎ探さないといけないとか、すごい不安なんですけど、私一回体験したんですけど、
まあ電話すれば対応はしてくれますけど、でもいっぱいキャンセルになってる時とかはそこも混んでたりして結構、殺伐としますよね。
で空港でこう何人待ちみたいとかになっててっていう、でもあとかギリ、しかもギリギリに間に合わなかったというところで残念でしたね。確かにね、ペーパー読んでもらっても、そのやりとりみたいなとこもあるだろうから、でも、はるかな章でまた話してくださいねっていうところです。それで、でも、なんか、ヨッシーさん、その後いっぱい、こう、いろいろ、参加されて、そのレポートを送ってくださいましたので、読んでいきます。で、この日のセッション、3時30分から5時までは、三隅サドラー先生や知恵さんが発表するパネル、Japanese Language Learning Beyond the Classroom、3 type of one, of one out of class learning に参加したところ、そこでなんと渡るさんに出会いました。VR バーチャルリアリティを使った授業、教科書などの読書教材を使った実践などが発表され、語学を教えている私としても勉強になりました。あ、ヨシーさん語学も教えてる。あ、ここいろんな情報が入ってますね。まず渡るさんと出会った、前会いたいねって言って会えなかったことがあって、で今回渡るさんと会うっていうことも前もっていろいろ約束されていたんですが、その約束の前に会えたということですね。でこの私がすごく気になったのは、この VR を使った授業っていうことで、これ気になりません、リュータさん？
そうですね、
なんか読んでると、その海外の大学とこう連携をしながら、で なんかアバターでこう割と入ったりとかして、で、それで学生がこう英語なとかでこう対話したりとか、あるいは日本語なのかな、そういうのをするっていうの、日本でもやってます？
どうなんでしょうね。まあ、オンラインミーティングとかを使ったその海外の、
うん、
で、なんていうかネイティブの人との交流とか、そういうのは、まあ、前からなくはない取り組みだと思うんですけど、うん、それを VR でやる感じなのかどうか。
VR っていうことは、やっぱりゴーグルとか使って
かな？なのかな？どうなんでしょう。
はい、でもいいですね。イリノイ大学、そういうこう、VR のゴーグルとか、ちゃんと貸し出しもしてくれるし、いっぱいもあるし。日本の大学でなかなかないんですか？立教大学ってとかありますか？
いやー、そこまで数あるわけでもないですね。なので、でもまあ一クラスってなると結構な、みんながゴーグル使うっていうとかなりな数にはなりますし、どうなんでしょうね。 VR チャットみたいなのでやってるのか、それとも もっと PC からいけるようなのでやってるのか。あ、
それ気になりますね。どんな工夫をされているのか。で、学生って結構、学生だけじゃないかもしれないけど、アバターになる方が話しやすかったりするんじゃないかなと思うんですけど、工学に関しては。
まあ、うん、そうですよね。そういうのはあるかもしれないですね。
うん、なんかこう、リラックスして話せたり、普段より。で、しかも実際に国際交流にもなって、で、ちょっとまた、サドラー先生とか、ミスミさんとか、チエさんに、この話、はるかの人でもしてもらえたら嬉しいなっていう感じですね。はい。それで、6時半からは、プラス先生が監督したドキュメンタリー映画、Can't Go Native を視聴してから、プラス先生について語る時間がありました。これも本当に行きたかったな。で、ヨッシーさんは、ソーロングアスリープ。これ、プラス先生が監督された映画ですが、そこに出演されたチョン・ビョンホ先生を紹介をしました。で、チョン・ビョンホ先生は、イリノイ大学で UIUC で、プラス先生から人類学を学んだ韓国のハンニャン大学名誉教授です。で、会場にはプラス先生のお孫さんで、ソーロングアスリープのディレクターを務めたイサク・ナペルさん、いや、プラス先生の妻で人類学者のジャッキー・ヒル先生もいらしていました。私はヒル先生に会って、チョン・ビョンホ先生の安否を伝えるととても喜んでくださいましたということですね。あ、結構、いろんな関係者の方も来られて交流があったということですよね。どんな話をみんなでされたんでしょうね。映画を見ながら。で、ソーロングアスリープはね、はるかな章でも紹介をしましたけども、私ここに行ったら、プラス先生の、時間と場所を超えて記憶をつなぐプロジェクト、あれについてちょっと伝えたかったなと思うんですけどね、リュウタさん。なかなか伝えるの難しいですね、その最初の、フィールドワークのいろいろデータとか集めたもの、エフェメラを、地元に返すっていうプロジェクト、これこういう話、こういうのはどうなの、私文化人類学なんですけど、あんまりなんか今まで行われてきたのかなっていう。それプラス先生がどんな気持ちで、そういった最初の自分の出発点ですよね、自分の出発点をの始まりをもう一回最後に見直して、それを地元に返すっていう時にどんな気持ちだったのかなっていうのを、またちょっとこう話して、はるかな章でも話してみて、ご家族の方ともお伝えできたらいいなと思いますね。じゃあ、リュウタさん、ここで、これが1日目ですね。すごい結構なスケジュールですね、ここまでで。で、それで2日目の30日かな、2日目が。で、私は、私この間、先週言った時に P26 っていうふうな言い方してるんで、これパネルのことですかね ?P って何ですか、
ね、そうですね。多分セッションの番号だと思いますが。
あとで P って何だったっけ、パネルだと思うんだけど、どうだったろうと思ったんですが、P26 のヒエラルヒー&サバージョン、サブバージョン in プレモダンジャパンと P38 のジャパニーズポピュラーカルチャー&ソサエティと P50 のエシアンアメリカンヒストリーに参加しましたってことで、先週その男はつらいよ のこうパネルがありますよっていうかっていう話をしてましたけど、ヨシさん見に行かれたみたいで、記憶とノスタルジアとの関係というテーマで2019年に作られたシリーズの映画について論評していました。で、別の一人の発表で、ホタルの墓のリメイク版を話した人もいました。それらの作品自体私は知らなかったので、見てみたいと思いました。実は私も知らないんですけど、ご存知ですか？あんまり日本で言われてたの。もっと前
に。リメイク版っていうのがどれなんでしょうね。
テレビで放送とかするときも一部、こう、その部分を避けるとかそういうのとかがあるってこと、リメイク新しく作られたっていうことなんかどうなのか、ちょっとまた分かったら、
でも実写のやつがあるのかな。
あ、そういうことか。
有名なのはスタジオジブリでアニメになった映画ですけど、実写映画化されたやつがあるのかな。2000何年か、2008年。
じゃ、でもだいぶ前ですね。
だいぶちょっと前ですね、それも。
で、そういえばワンピースも実写版出ましたよね。
あ、はい、そうですね。
なんかすごい人気みたいな感じで。そうか。そういうのもこう話されたりとか、日本がどんな風に、特にそういうこう、なんていうかな、ポップカルチャーというか、ところから見た日本がどんな風になってるのかなっていうのは、また日本の中で見ているのと違うと思うので興味深いなと思います。で、3日目の今度は10月1日日曜日は会場に行かずに、渡るさんと博士課程で地理学を学ぶ K さんと共にレストランで食事をしたり、地理学科がある建物を見せてもらったりして過ごしました。で、UIUC の関係者の皆さんには本当に気持ちよく再会できたので、とにかく良かったと思います。で、今回は2泊3日の滞在になってしまいましたが、次にシャンペーンに来るときは1週間くらいは時間が取れるようなチャンスがあればと思いますっていうことでした。これ、これ2泊3日ってやっぱりきついですね、ちょっと。
まあそうですね、割と駆け足にはなりますよね。
ルートさんがこう学会とかじゃなくてアーバナシャンペーンに行ったらふっと立ち寄りたいとかってどんな場所とかありますか？もうないかもしれないけど。
そうですね、どうだろう、まあアーバナにブラックドッグっていうバーベキュー屋さんがあって、
アバナの方に、
アバナに、そうですね、ダウンタウンアバナですね、そこは割とよく行ってたなというか、まあできたのが結構僕がいたのの最後の方だったし、かなり人気のお店なんで、まだあるような気もしますけど、とか、でも普通にあの辺は、ダウンタウンアバナの辺は懐かしいですね、住んでたし。
懐かしいですね。私もファーマーズマーケット、リュウタさんとユカコさんにどこに住もうかなって言った時に、アーバナの方ファーマーズマーケットがあって、でそこに新しいフラットができたよっていうのを教えてもらって、もうファーマーズマーケットとか大好きなんで、もうそれだったらそこがいいっていう風に思って、でそのアパートの部屋が全部ワインの名前だったんで、さらにいいなと、部屋名が。で、そういう思い出があるので。で、それがきっかけに IMC にも出会って、ということなんで、きっと、自転車で走っていた、ヨシーさんには、いろいろこう自転車があったら行ってみたいなっていうところがあったんじゃないかなと思いますね。このお天気もいいので。で、渡るさんと出会ってどうだったかってことは、来週渡るさんに、はるかなしに来てもらって、いろいろ話をしてもらって、ロンドンの経験とかも話してもらおうかなと思います。で、渡るさんからもメールいただいて、月餅、 中秋の名月のすごい美しい夕方の白い月の入った、本当絵みたいな写真を送ってくださって、で、そこに中国人の友達と手作り月餅をいただき、美味しく楽しみました。なんかすごいですね、手作り月餅。え、手作り月餅どんな
ん？手作りできるんですね。まあ、まあまあ確かに、なんていうか、月餅ってまあ、焼き菓子みたいなのの中にあんことかの、あんとは限らないのか、なんかナッツみたいなの入ってたりすること
もある。ナッツばっかりのと、あん、濃いあんこのとあります。
うん、確かにいろいろ中身いろいろですね。
月餅って何を持って月餅って言うんだろう。
形
なんかハンコみたいなのしてある。
そうですよね、なんかイメージとしては。
言われてみて、中村屋の月餅を月餅だと思っていたけれども、中国の人たちが自分たちで月餅を作るときにどんな月餅が月餅なんだろう。
ですよね。でも中国系の食料品店とか行くとこの時期すごい売ってますよね、月餅。やっぱりアメリカでもそうだし、うん、多分日本でもそう。
そうですね、スーパーでもそうですよね、うんうん。じゃあちょっと月餅の作り方もまたいつか教えてもらったらいいなと思います。で、それでアーバナのプライドパレードの様子も添付しますということで、今週のポッドキャストには写真が、楽しい写真がいっぱいあります。でもこの会議コンファレンスは大変だったでしょうね。いろんな人が来て、主催する側は、うん、
そうですね。まあミッドウェスタンって言いますけど、結構全国、アメリカ全国から来るし、ヨッシーさんみたいに海外から来る人もいるわけなので、うんうん、
その準備から始まって、でジェイソンさんとかもね、日系人入りの行っても、はい、半年前からされてますけど、そういうこういろんなこの1年の見通しながら、それより前の年からこう準備されているわけだから、今なんかぐったりされてるのかもしれないですけど、今日の話どんなんだったか、ぜひ聞いてみたいなと思います。りょうたさんはなんか気になったこととかありますか？ヨッシーさんのメールを読ませていただきましたけども。
そうですね。なんだろう。MCA 自体は僕がワシントンユニバーシティに働いてた時に、うん、そのセントルイスで、ワシューで一回ホストしたことがあって、もあって、うん
うん、
その時は参加しましたけど、てかその時は図書館、ワッシュはイーストエージェンライブラリーっていうのが独立してあるので、図書館でこう展示作ったりしましたけど、ワッシュのアジア研究してる人の研究成果、 本とかを展示するっていうのをやってきた人に見てもらったりしましたけど、なんかイリノイでもやってたのかな、どうなんでしょう。
そっか、話をするプレゼンテーションと展示をする見せ方ってまた準備の仕方全然違うだろうし、それはそれで大変ですね、展示っていうのも、うん、
そうですね。まあでも図書館の特集展示みたいなやつなので、うんうん、教員の著作を集めてきて、図書館中から集めてきてみたいな感じ。
もうなんか本当大変だなと思うんですけど、この日系人イリノイの特別展も後半変えるっておっしゃってたので、どんな風に変わったのかなっていうのはちょっとまたいろいろこう話を聞いてみたいなって思います。行かれた方、どうぞどうぞまたレポートをお願いいたします。それで次の曲はカナさんが選んでくださったんですけど、カナさんが選んだのはちょっと前に選んでくださったのにちょうどいい感じの曲で、ダーダンの何年後もっていう曲なんですが、3人組のユニット、先週紹介したアユの朝が、アユの曲が朝の歌だとしたら、こっちは夕方、下校時刻の思い出を歌ったみたいなと思って選びましたってことで、このタイトルも何年後もっていう、なかなか今日のトークと合うんじゃないかなと思います。それでは曲をどうぞ。
変わらない商店街を抜けて、懐かしい道を一歩ずつ思い出してる、思い出してる、甘い匂いも5時のチャイム。